2012年12月25日火曜日担当ケクノ太郎のポッドナイリーズ。はい、ということで1週間ぶりですね、ケクノ太郎です。よろしくお願いいたします。今週はポッドナインティーズ最終週ってテスト配信の最終週ということで、まあ、すなわち、2012年最後の1週間ということでございます。今週のトークテーマは非リア充としての2012年。テーマ提案者は私ケクノ太郎です。先週に引き続き、なぜケクノ太郎がテーマを提案するとですね、よくわかんないトークテーマになってしまうのかっていうね、今まで僕が提案したテーマの数はですね、確か4つあるんですよね。一番最初のイントロダクションアバウトサムシング、これ未だにね、前置詞アバウトがいるかいらないかよくわかんないんですよね、英語的に。なんかオブな気がするんですよね。まあそれは置いといて、それが1番目、イントロダクションアバウトサムシング。2番目、男が勉強する意味、女が勉強する意味。これ結局まあ、なんか破綻してたんですよね。男と女を勉強、区別する意味が特にないっていうところで、みんな結論が同じだったってところで、すでに破綻してて。で、先週、はい、3つ目ですね。青春講座、モテないためには。はい、破綻してましたね、先週ね。そして、今週、非リア充としての2012年、月曜日、まあ、早速、破綻してましたね。若さん、思いっきり、ね、トークテーマ変えてましたね。非リア充ではなくて、非リアルっていう風に言い換えてましたからね。ということで、早速、この1週間も破綻するポッドナインティーズでございますけれどもですね、非リア充ではないです。非リア充ではなくて、非リア充です。非リア充ってことです。はい。非リアルが充実していた私たち7人のポッドナインティーズパーソナリティとしての2012年です。はい。なので、はい。2012年、この1年間、ネット上、すなわち非リアルでどのような活動を続けてきましたか、あるいは、どういうコンテンツ、人と出会ってきましたかっていう風に、ざっゆっくりとネット上、つまり非リアルですねの話をします。つまりだから非リア充という話になるわけです。うん。じゃあ、私ケクノ太郎の非リアルの話をしていきたいと思うわけなんですけれども、お子様が退屈しない程度に、短くねということでやっていきたいと思います。どうしてもまあ非リアルの話もね、リアルの話と若干被ってくるところはあるんですけれども、1月から振り返っていきます。1月、特にないな。私、ケクノ太郎がソロでやってる、ポッドキャスティング番組、ケクノロジートークステーションっていう番組があるんですが、453回目、の配信がですね、その今年の1月1日だったんですよね。で、その453から、まあ、今現在、今12月25日現在で、571回目まで配信できているので、453から571なので、1年間に100エピソード配信するっていうのは今年は達成できましたっていうのが、さっきわかりました。はい。で、ちなみにこのテクノロジートークステーションナンバー453はですね、後でちょっと伏線になってきます。はい。さっき聞き直したんですけれどもですね、このポッドナインティーズを作る動機がね、若干語られていました。まあ、もちろんポッドナインティーズが実現するところまでは、さすがに1月1日の段階では想像できてはいなかったんですが、心の奥底から、まあ頭の隅っこにはですね、まあそういうこと頭に入ってたんだな自分っていうのが、今自分の音声1年前の自分の声ね聞き直して、気づいたっていうところがあるので、まあはい、そこは後で伏線です。はい、もう答え言っちゃったようなもんですけどね。はい、そんな1月、 です。はい。次、2月。はい。非リアル、つまりネット上の活動としては一つ要素が増えました。ボーカロイドに手を出しました。めぐりねるかです。はい。ボーカロイドと聞いて、初音ミクしかわかんないっていう人は多分、キャスターの中では多分いないと思うんですよね。まあ、あとはリスナーさんがついていけるかどうかって話ですけど、ルカは大丈夫でしょ、きっと。うん。めぐりねるか。あえて初音ミクを買わなかった理由。ルカの方が、英語の発音がいいから。はい。それだけです。それだけです。普通に考えるとね、ミク買った方がね、良かったんじゃないかなとか思うんですが、はい。英語の発音ができるっていうところで、なんかこう、幅が広がりそうだったからルカにしたんですけど、今のところ何曲かね、音楽作ってますけど、英語の歌詞をね、英語の一単語も入れたことがないという、というか、英語の発音のさせ方がいまいちよく分かってないっていう、今の現状でもね。はい。なので、ルカ選んだ意味っていう状況なんですけれども、はい、とりあえず、2月にめぐりねるかデビューして、はい、めぐりねるかデビュー曲は、また来る季節という曲なんですけれども、はい、宣伝がてらリンク貼っておきますね、記事にね。はい。っていう感じ。3月はね、結構豪華だったんですよ。そのめぐりねるか的な話をするとですね、2曲リリースしました、この3月に。はい。1曲目はですね、番組が始まるよ、という、まあ、なんだろうな、ポッドキャストの僕の生放送向けに作った曲なんですよね。なんかオープニングで、歌、なんか、オープニングで、ボーカロイドが、ね、つまり自分が作った曲が番組で流れるっていうのをやりたかったんですよね。で、それで、この際だからやってみようということで、1分半ぐらいの短い、元気の出る、元気の出そうな、なんかオープニング的な曲を作ったんですよね。それが番組が始まるよ。まあ、これも宣伝があったらリンク貼っておきます。はい。ポッドキャストなどでの使用は OK です。リンク貼ってくれれば OK なんで、よろしくお願いいたします。はい。そしてですね、2曲目、3月で2曲目、いつかまた会おうねという曲。作曲は私、ケクノ太郎で、作詞はですね、月曜担当の若さんの知り合いというか、若 P という方。はい。そういう設定です。はい。詳しくは、月曜担当若さんに聞いてください。はい。若さんからですね、設定言うなって言って、怒られそうな気するんですけども。はい。で、この、いつかまた会おうねを作るきっかけになったのが、月曜担当の若さんが行った3月24日と25日、日曜日土日で行ったですね、カラーデイズ感謝祭2012。はい。これに私、ケクノ太郎もですね、パーソナリティとして、参加したんですよね。で、そこのイベントの一つとして新曲紹介があったんですよね。ということで、はい、この2曲リリースしました。そして若さんの感謝祭に出演しました。パーソナリティとして。そんな3月、結構盛りだくさんですよね、非リアルとしては。4月、大学3年になったケクノ太郎、リアルの世界では大学3年になりましたが、4月、まあリアルの方でね、ちょっといろいろ新しいことが始まったっていうところで、ちょっと非リアルの方では何も始まらなかったですね。はい。5月、テクノロジートークステーション的にはですね、5月はですね、金曜日担当のリンさんと、今現在木曜担当の宮沢健さんを、テクノロジートークステーションにゲストとして、呼んでですね、対談をしてました。はい。二人とも、まあ、僕が高校時代から面識はあったんですよね。まあ、面識というか、宮沢健は高校時代のね、友人なので、はい。まあ、彼は彼で別にいいんですけど、とりあえずね。で、リンさんはですね、まあ、別の、まあ、SNS 的なところで出会っていたんですよね。別のハンドルネームの方で。で、その関係でということで、はい、ポッドキャストを始めたという話だったんで、せっかくだからということで、リンさんともゲスト、対談したっていうところで、ここで出会いがあったわけですね、リンさんと。はい。そして宮沢健さんともね。はい。ネット上ではね。はい。っていう感じでした。それが5月、二人と出会いました。6月は特になかったね。 まあ、強いて言うんであればですね、札幌で夏祭りがあったんですよね。毎年行われる札幌祭りってやつ。そこにですね、やっぱり月曜担当の若さんなんですけれども、まあ、オフ会と称して、まあ、称してないかもしれないんですけど、行ってきました。はい。で、最後にですね、二人でだっけな、俺だけだったっけな、金魚すくいやって、で、俺が、2回挑戦して、2回目でうまくすくえた、2匹の金魚、持って帰ったんですよね。持って帰ったっていうか、よし、取れたって言って、2匹とも持って帰って、で、その流れで、若さんと二人でカラオケに行ったんですよね。したら、1匹、歌ってる最中に死んじゃって、で、今、その一匹は、もう一匹は残ってるんですよね。で、今も金魚鉢の中でブクブクと育っているわけなんですけれどもですね。はい。ということで、6月は若さんと夏祭りということで、はい。あの時の金魚はまだ生きていますという、状況なんですけれども、はい。で、7月は何もなかった。で、8月、9月、はい。リアルのケクノ太郎はフィリピンに5週間留学してました。短期でね、夏休み。夏休み丸つぶれのフィリピンね、行ってました。なのでですね、私ケクノ太郎、番組の方ですね、休止はしなくてですね、実はフィリピンから配信してました。はい。なので、はい。ぜひともケクノロジートークステーションの8月9月を聞いていただくとですね、フィリピンからのお話、具体的な話が聞けたりとかしますので、ぜひともね、アクセスしていただきたいという宣伝の話なんですけれども。はい。で、帰ってきて、ね、日本に帰ってきたのが9月の中旬。で、日本から帰ってきて1週間後に若さんとオフ会。はい。ここでもかっていうほどね、若さんと会ってるんですけれども、はい。ですね、フィリピンでね、ずっとカラーデイズ聞いてたんですよね。で、若さんの番組ね、若さんの番組を聞いてて、で、狼子供の雨と雪という映画があって、アニメ映画ね、うん。で、それを、まあ、若さん見たということで、オフ会と称して、まあ、僕もね、若さんにとっては迷惑な話ですよ。もう一回見に行こうという。もう一回見に行こうよっていう話で、オフ会で、企画してですよ。で、狼子供見て午前中。で、お昼ご飯は、毎回スープカレーなんですね。僕とオフ会になると、スープカレー食って。で、その日の夜、はい、ミスタードーナツで3、4時間話したかな。若さんと二人で、コーヒー、おかわり、5、6杯ぐらい飲んで、そこで、ポットナインティーズの企画がされたということで、はい。若さんの方からですね、まあ、やるんだったら、ということで、ヘルプ、お力いただきましてですね、はい。ここで、9月のですね、いつだったかな、9月の23日日曜日だ。はい。ポットナインティーズの企画、始まりました。はい。それから1週間後、10月1日、ポットナインティーズが始まりました。月曜担当若さんが昨日言ってましたけれども、はい、突貫工事でスタートということで、本当にね、一週間で出来上がっちゃったんですよね。すごいなって思ったんですけど、はい。ということで、はい、ポットナインティーズが始まりました。それが10月、3ヶ月前ですね、今から。そして、あと11月、あ、10月もう一個ですね。プロフィールイラスト。このケクノ太郎のプロフィールイラスト。今なんか紫がイメージカラーのですね。なんかこう、BL の小説に、BL のコミックに出てきそうなデザインの、まあ、イラストなんですけれども。はい。私の、友人にですね、書いていただきましてですね、はい、僕を個人的に知っている友人に書いていただいたんで、そこそこケクノに似てるらしいっていう話があるんですよね。何も知らない友達がですね、これ、リアルにお前じゃんっていう風に誰かが言ったんですよね、確かね。うん、特に髪の毛なんかがね、サラサラで丸い感じがね、似てるらしいです。はい。そんな感じ。10月はそんな感じ。で、11月、12月はいいでしょう。こんな感じです。ポットナインティーズがとりあえず続きましたっていう形でございまして、そんな1年間。はい。ポットナインティーズが始まってからがね、濃かったかもしれないですね。というか、この1年間はある意味、ポットナインティーズが始まるまでの伏線だったのかなって思うぐらいの流れだったような気もする。うん。っていうのはさっきの1月1日に配信した 僕の番組テクノロジートークステーションの第1回目、今年のね453回目で、後半の方でちょっと言ってたのが、他のキャスターさんと積極的にコミュニケーション取っていく、そういう1年間にしたい、そういう機会を作りたい、はい、で1月1日現在で言って、1月1日の状態で言ってたのは、その当時はね、その具体的に名前出してたのは、その月曜担当の若さんと、日曜担当のウェントさんぐらいとしか、まあそのコネクションというかつながりがなかったんですよねっていう風な話を1月1日の時には具体的に名前出して言ってて、で、その2人だけじゃなくて、あるいはその2人からさらに広げていこう、ポッドキャスターとして、うん、あのキャスターの幅を広げていきたい、ポッドキャストそのものを盛り上げていきたい、あるいはそのポッドキャストが盛り上がっているどっかコミュニティの中に入り込んでいきたいっていう気持ちでですね、あのどっか機会を作りたいということで、そういうコミュニケーションを作る場所、キャスター同士のっていうのを積極的に作っていきたいですっていうのを、要はそういう1年間にしたいっていうのは、はい、1年前1月1日に言ってた、はい、確かに言ってた、うん、まあ疑わしいという方はぜひともテクノロジートークステーション第453回目を聞いていただきたいんですけど、はい、そう考えると1月1日にまあ頭の隅っこでそういうふうに考えていたものが、5月にリンさん、宮沢賢さんと出会って、そして、9月にねフィリピンから帰ってきて1週間後若さんとオフ会をやって、で若さんがその技術の力使って、動いてくださって、スタッフの力も借りて若16.comさんのね、チーム若16.comので、そして、そのミーティングから1週間後ポッドナインティーズが始まった10月1日っていうことで、とても素晴らしい、流れだったのかなというふうに思います。でこの3ヶ月があるわけです。うん、そう考えると本当このための2012年だったのかなっていうふうには思うので、プロモーターの僕としては本当にまずは3ヶ月続いたこと、この番組が本当に嬉しく思います。うん、まあうまくいったでしょっていう、思ったよりは、うん、破綻する予感がして怖かったので、本当途中で誰も更新しなくなるとかっていうことがあるんじゃないかと思ってね、それがまあまさかのみんな無欠席っていうね、みんなしっかり配信するという、まあある意味でちょっと堅苦しい番組にもなってしまったのかもしれないんですけれども、はい、まあその辺もまあいい意味でね、いろいろと変更していきたいなっていうふうに思うので、まあ来年2013年もポッドナインティーズ続きますけれども、今度はテスト配信ではなく、正式に第一期として始まるわけです。はい、メンツが増えるのか減るのか、まあその辺は謎ですけど、今のまんまなのか、うん、はい、まあ詳しくはね、来年まあぜひともね2013年もポッドナインティーズ聞いていただければわかるのかなというふうに思いますが、はい、そんな2012年、非リア充としての2012年でした。本当にね、非リアルが充実してたと思いますよ。本当このための1年間だったような気がします。はい、ということで、冒頭にですね、お子様が退屈しない程度に短くねと自分で言ってたにもかかわらず20分ぐらい話してしまいましたが、はい、終わりです。うん、この番組ポッドナインティーズでは皆様からのメッセージコメントお待ちしております。詳しくはポッドナインティーズ上のメニューバーにありますメールフォームのところから皆さんメッセージコメントよろしくお願いいたします。アクセスランキング参加しております日本ブログ村ポッドキャスティング、2012年12月25日、22時現在ポッドナインティーズポッドキャスティング人気ランキングで、4位です。はい、どうもありがとうございます。最近どうも冠のところ1、2、3に乗らないんだよな。うん、危機感は抱かないんだけどね、ちょっと気になるよねそこね、冠ちょっと欲しいよねって思ってきちゃう。まあその辺も含めて、皆様からのワンクリックツークリック、あるいは皆様からのリアルな発言が頼りです。どんどん番組に参加してくださいね。ということで、火曜日菊野太郎のポッドナインティーズ以上です。次回明日、はい、明日はですね、水曜日担当の須藤大賀さんです。よろしくお願いいたします。ということで 以上です。お相手はポッドナインティーズ火曜日担当、菊野太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。